皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではゲストをご紹介しましょう。今朝は日興コーディアル証券静岡支店長の森本義人さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。森本です。
それではお話を伺う前に、日興コーディアル証券静岡支店長の森本義人さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。森本義人さんは昭和34年の生まれで、山口県のご出身です。慶応義塾大学商学部をご卒業後、昭和58年日興証券へ入社。藤沢支店長、企業情報部、沼津支店長などを歴任後、今年8月静岡支店長に就任されました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、森本さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところをいていただきまして、
いい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今経歴聞いておりますと、昭和34年の生まれと。そうですね。いうことですね。
はい。
で、ご出身が山口県ということですけれど。
そうです。
山口はどちらですか。
岩国市っていうところですね。広島の県境です。
ああ、近代橋のあるところ。
はい。
それより基地って言った方がいいのかしら。
そうですね、米軍基地の町ですね。
そうですね、はい、時々まあニュースで出てきますよね。
はい。
でもいいところじゃないですか。
そうですね、結構グローバルですね、クラスの半分はほとんど外国の方もいらっしゃいましたし。
あ、そうですか、はい、で、あの子供さんの頃はね、
はい、
どんなその生活って言いますかね、どんなことやってたんですか。
そうですね、母親が教育熱心だったもんですから、いろんな塾に通わされてましたね。ピアノとかですね、習字とかそろばんとか、もう絵画もやってましたんで、なんかいつも塾通いばっかりした思い出がありますね。
で、中学高校の頃はどうして
たんですか。そうですね、少しサッカーに夢中になってましてですね、結構弾けたクラブ活動やってましたね。はい。
で、高校を卒業して慶応義塾大学の商学部に入られた、はい、ということですけれども、で、大学時代は学生生活を謳歌されたということです。
そうですね。でも、やっぱり苦学生だったんですね。仕送りがなかったもんですから、アルバイトばっかりやってた、なんかいつも追われてたような気がします。
で、大学は商学部ということで、まあ、当時から金融工学なんですよ、習ったんです。そんなものはなかったんでしょうか。
そうですね、私、税理士さんとか公認会計士に憧れてたんですよね。当時やっぱり高度経済成長で、そういう職種の人が足りなかったっていうこともあって、まあ、大学入る前は少し目指そうかなと思って商学部を選んだんですけど、はい。
で、結局は
その、はい、思いっきり挫折したわけですね。はい、サラリーマンの道を選びました。
で、日興証券入られた。
はい。
しかし、まあ、選択としてはですね、メーカーとか、
はい、
あるいは商社とか、いろんな選択肢があったと思うんですけどね。
そうですね、学生の時卒論なんかでアメリカの経済を勉強してましたんで、アメリカの10年後は日本も追いつくんじゃないかなっていうことで、当時やっぱり銀行ってすごい花盛りじゃないですか。証券会社ってまだまだこう地位っていうか、あれ低かったんですけどね、10年後は追いつくんじゃないかなと思って証券会社を選んだっていうことですね。
なるほど、
はい。
まあ、そういう意味では先を見通す力があったっていうことなんでしょうけど。
見通したかったんですね、はい。
まあ、当時はね、まあ、ある意味で言うと証券会社あるいは株屋さんとかなんか、ね、はい、そういうふうなことをね、まあ、悪い意味じゃないんでしょうけどね、まあ、そういう言い方をされる方もあったっていうことなんですけど、で、証券会社へ入られてどんなことをやって最初の頃やってたんですか。
そうですね、もう最初はもうお客さん作りですから、もう飛び込みとか別に昔で言うと社長会社に飛び込んで社長に会っていただいて、名刺を何枚も何枚もね、お渡しするっていうような、ずっと回ってましたよね。
うん、
もう審議開拓です。
あの初任地はどちら？
広島です。
あ、それじゃ遠くないんじゃないですか？
そうですね、その年その年生まれたところに赴任するってことはよくありましたから、広島です。
まあ、飛び込みでいろいろその、まあ、人脈を作っていくって言いますかね、知り合いになってもらって、はい、その中でお客さんになってたということなんでしょうか、はい、でもそうすると我々がイメージするサラリーマンというよりなんかセールスマンみたいな感じがしなくもないですね。
そうですね、自社商品を持ってないんですけど、まあ、アイデアとか、まあそうですね、成長性のある株を売るっていうような意味のセールスマンですね。
その仕事を始めた時ですね、
はい、
こうこんなはずじゃなかったとか、
ええ、
その違和感みたいなものってなかったんですか？
すごく辛かったですね。当時オイルショックの後でマーケットも悪かったっていうこともあって、日本経済も少し低迷してましたんで、やはり株式っていうのは経済が強くないと盛り上がりませんから、そういう意味では一番入った時は悪かったもんですから苦しかったですね。はい、まあよく株やって、これも悪い意味じゃないんでしょうけど、下げ詰まれたような言い方でよく言われましたね。
で、広島へ入られて、
はい、
その後はどんなところを回られたんですか？
その後神戸で、あと東京、あと関東中心ですね、神奈川県。はい、
これまで何箇所ぐらい回られたんですか？
そうですね、もう12箇所ぐらい転々と転勤はしています。
12箇所
はい、大体17回から18回定年までに転勤するって言われてますので、我々の業界は。
そうですか。しかし楽しみでもあるけれども大変でもあれ、独身ならいいでしょうけど、家庭を持っちゃうと大変でしょ？
そうですね、単身赴任だとやっぱり大変ですね。最初はねワクワクするんですけど、 2,3 ヶ月もするとこんなに家事が大変だって思い
ますね。でももう12回もその転勤されると、はい、ええ、炊事洗濯何でも、もう食何でも万能。
え、いや、そんなことないんですよ。意外と産休はですね、そういうこと、まあ、掃除と洗濯はやりますけど、あとはもう適当ですね。コンビニとかありますし、
はい、まあ、夜の会合もあるでしょうしね。
そうで、多いですね、
お客さんとかね。はい、まあ、その自分で好んでるのか仕事上かってことの区別がちょっと明確でないってところがあるのかもしれませんけれども、はい、まあ、それもまたね一つの転勤の良さだろうというふうに思いますけれども、ところでごく大雑把にですね、その証券会社、特に今日興証券のですね、
はい、
内容、こういうことをやってるというふうなことをですね、簡単にご説明いただけますか？
まあ、私のやってる仕事っていうのは、直接、まあ、間接金融から直接金融の時代で、貯蓄から投資っていう橋渡しをやってると思うんですね。で、今低金利ですから、で今インフレも再燃してきまして、まあ、物価上昇率よりも上回る運用をしないと実際目減りするわけでございますんで、まあ、少しでも生活が豊かになるように運用という概念、運用というアイデアを提供してるっていうことがメインの仕事だと思ってます。
なるほど。それは個人の場合もあるし法人の場合も。
そうですね、はい。
で、なんか聞くところによると、その法人をずっと担当してきた法人セクションをですね、
はい、
あるいは個人っていうようなこともあるようですけど、はい、御社の場合はどうなんですか？
私どもは個人と法人2つのビジネス持ってますよ。まあ、法人のビジネスっていうのは新規上場とか、あと M&A の業務とか、うん、あと公募とかですね、さっき言った直接金融のための資金調達の業務っていうのがあります。で、個人のお客様には、まあ、貯蓄や投資への橋渡しした、まあ、リスクを分散した商品を提供するっていうのがメインですね。
爽やか談話室は日興コーディアル証券静岡支店長の森本義人さんをお招きしております。
森本さん、それで勤務地としてね、
はい、
まあ、12、3カ所回られたということですけど、静岡は意外に縁があって、今回で
前任地が沼津支店だったんですね。で、今回静岡支店と、
沼津から静岡横滑りみたいな形で来た。
そうですね、珍しい移動だって言われてます。
そう、同じ県内の移動って
あまりないんですね。
あ、はい、よほど静岡県人に好かれたっていうことなんでしょう
か？縁があるということです。
で、今度浜松行かれたらどうなんですかね？
静岡県は3店舗しかないですから、静岡県を制覇できるということです。
なるほど。
はい、
また同じ静岡県といっても、沼津を中心とした東部と静岡を中心とした中部、
はい、
浜松を中心とした西部、みんなやっぱりね、県民性っていうか市民性が違うんですね。性格。
すごく違うと思います。
ビジネスモデルも違うんですよね。
違いますね。はい、
まあ、そういう意味では もしこれで浜松へ行かれたら面白いと思いますけどね、うん、
ね、
まあ、それだけ静岡って横に長いっていうことですよね、
180キロ以上もあります
し、ね、そうですね、
新幹線の駅も5つあるっていうですからね、はい、だけどどうなんでしょう、まあ、今回静岡支店長になられるということで、はい、まあ、前任のどちらさんも非常にこうまめったい人、
はい、
まあ、まめったいっていう言葉が分かるかどうか分かりませんけど、はい、静岡では非常にこまめにね、はい、動く人、まあ、そういう方だったんですけど、
はい、
やっぱり証券マンっていうのは基本的にそういうところが必要なんでしょうかね。
そうですね、言葉悪いかもしれません、狩猟民族ですから。
狩猟民族
あの止まってると始まらないですよね。
なるほど、
どんどん動いていかないといけないと思います。
農耕民族じゃないわけ。
農耕民族とは少し違うと思います。
銀行は農耕民族かな、
ま
あ、そういう言い方をすると銀行の人に違うよって言われるかもしれませんけど、ね、
でもやっぱり地域により密着してるのが銀行ですから、うん、それは間違ってないと思うんですね。
そうです、
悪い意味じゃないと思います。
なるほど、
はい、
いい言葉をしました ね、 ね、今度証券の方、はい、狩猟民族ヨーロッパ系なんですかね。
そうですね、
はい、あの沼田も単身赴任だったんですか。
沼田単身赴任です。
そうするとお魚を食べる機会とかそういうのも、
そうですね、もうアジの開きとかとても美味しかったですよね。
うん、あの魚市場のところのね、あの商店街と、はい、私も時々行って買ってきますけどね、はい、遊びに行ったついでに。そうですか。ところで、あの、まあ、最近ですね、まあ、日本のはバブルが崩壊して、
はい、
失われた10年って最近に失われた10年っていうか15年とか、
はい、
20年とかなんかいうようなことも、まあ、あるようですけれども、まあ、ようやく、まあ、日本のですね、その経済あるいは金融界っていうものはね、落ち着きを見せてきたというふうに思ってたんですけれども ね、はい、まあ、いろんな小泉政権の時代に竹中さんとかいろいろやって、
はい、
まあ、なんとかこれで落ち着いたなと思った途端にアメリカの経済がですね、特に金融関係でサブプライムローン、
はい、
関係で、大きなその変動を見せてしまったっていうですね。これはどうなんでしょうね。
もう本当にこの2週間近くで様変わりしましたよね。アメリカの証券会社がなくなったわけなんで、うん、これはあの私にとっても大変なサプライズですよね。でも、まあ、確かにあのアメリカの景気はサブプライムローンで今厳しい状況なんですけど、まあ、少し今政府も本腰を上げて立て直しに図ってますんで、もうそろそろだと思いますけど、でもいずれにしてもあのリーマンブラザーズの破綻なんてのはもう本当にすごい信じられない出来事だと今でも思ってます。
そうですね、はい、もう世界でトップクラスの資産内容って す、うん、 す、 ね、すごいでしょ、
は
い、それがまあ一夜にしてああいうふうな状況になってしまうということで、はい、まあ、アメリカも救済するかどうかということを随分考えたようですけどね、はい、結局救済しなかったということなんですけれども、まああのアメリカのバブルだったんでしょうかね。
そうですね、日本も不動産のバブルがあって、アメリカも IT のバブルがあったと、うん、その後に再度不動産のバブルっていうことですよね。まあ、バブルは必ず弾けるんですけど、まあ、あの世の中のスピード感が今あり、うん、早くなりましたんで急激に破壊したということですね。
うん、ただ、まあ、あのアメリカの政府機関による救済っていうのはあのメルリンチね、
はい、
これは銀行なんでしょうけど、これ結果的には確かにその時点においてはその、米金の、まあ、出資って言いますかね、
はいはい、
出動っていうことになるわけで、まあ、国民にとってみるとなんであんなあの巨大銀行あるいは大変なねその経営者がその役員報酬を得ている会社に資金を投入しなきゃいけないんだっていう素朴な国民感情って分かりますけれども、
はい、
まあ、アメリカの経済がそれを立ち直ればそれは戻ってくるわけでしょ、
はいはい、そうですね、あの全くですね、日本のバブルが破壊してですね、崩壊した後に日本がやったことをアメリカが今やってるわけですね。日本が10年かけたものをアメリカは1年でやってるっていうことで、ある種日本の政策をそのまま真似てやってますんで道筋ができてるわけなんですね、うん、ですからちょうど今の状態っていうのはあの2003年の日経平均が7800円ぐらいの時、あの小泉さんと竹中平蔵さんで不良債権を処理した時相当にの株が売られましたよね。その状況と今のアメリカはそっくり一緒なんですね。でそこで公的資金を入れた後日本の経済も立て直られましたから、まあ、アメリカもある種そのシナリオをちゃんと描いて動いてるんだと思います。
スピード感が違いますね。
スピード感違いますね。アメリカは1年日本は10年ですよね、はい、
まあ、政治の政策決定意思決定の速さっていうものはあるんでしょうかね、
はい、
あ
それはもう政権がこんなに変わる国とそうでない国っていうのは違いますよね
そうですね、はい、総理大臣がコロコロ変わっちゃう、はい、本当にどうしようもないですよね。
そうですね、やっぱり 継続的な意思決定をするには、あのやっぱり安定政権じゃないと厳しいでしょうね。
まあ、それに今回 の、まあ、あのメルリンチの救済なんかも桁が違いますよね。何十兆円とかなんか言うんでしょ。
そうですね、はい、
それをまあ決めるのに揉めたけれども、結局共和党と民主党で最終的に折り合って、
そうです
ね、その妥結点を見出したっていう、
はい、
この辺もですね、やっぱり民主主義っていうのをうまく政治的に機能させてるなっていうふうに思いますね。
そうですね、あの本当に大連合っていうのは必要ないと思うんですよね。時としてこういう金融危機においては、ね、やっぱり連合する必然性はあるのかなと。やっぱり機動的にアメリカっていうのは動いてるのかなって感じしますね。
まあ、社員に押し通す、
はい、
何でも反対っていうことじゃなくて、
そうですね、
どっかで妥協点を生み出そうというふうな、はい、その意思が働いているというふうなこと、はい、やっぱりこれは、まあ、賢者の選択って言いますかね。
そうですね、
そういうふうな感じ
で、ね、残念ながら本当にそう思いますね。
ちょっと日本はその辺がずっとその、はい、やっぱりあまりにもアグレッシブに双方がなりすぎちゃってるっていうふうなことがあるんでしょうかね。
FM ハイ爽やか談話室、日興コーディアル証券静岡支店長の森本義人さんにお話を伺っています。
森本さん、あの最近、はい、まあ、金融工学っていう言葉もありますよね、
はい、
あるいはマネーゲームなんていうことも、マネーゲームっていうのはどうもちょっとあまり好きな言葉じゃないんですけどもね、はい、これ金融工学なんていう言葉が出てきたのはいつ頃のことなんですか。
日本の場合はあのまだまだこれから発展の余地あると思うんですけど、特にアメリカ証券会社の先進、まあ、先進国である金、あのアメリカではありますよね。例えばあの国際分散投資っていうのは、まあ、ある種その考え方だと思うんですよ。一つの国に投資するとやっぱりその国のカントリーリスクっていうのが存在しますから、たまたまその国が景気悪くなると株価も低迷しますと。それをある種ですね、商品を分けて国も分散しながら運用するっていうと、リスクを限りなく軽減できると。である一定のパフォーマンスが得られるっていうことを、まあ、アメリカは見つけたわけですね。でそこからあの、まあ、運用のプランとしてそういう商品をあの、まあ、いろいろ作ってるということですよね。
うん、と簡単にはさまざまな投資先とかですね、
そうですね、
融資先とかそういうのがあって、それでもだからダメになるところもあるし、その成長するところもある。
そうですね、
アップダウンがある、
はい、
でトータルとして上がっていればいいんじゃないかという考えです。
そう、世界経済というのは世界の人口が増えればやはり紆余曲折あっても右肩上がりなんですね。ですから世界の GDP 並みの運用をするとすると、やっぱり世界中の商品国に分散する、商品も分散するっていうのが多分金融工学の中心の考え方だと思います。
あれですか、今証券会社もそういうふうな形のリスクの分散みたいな形を測って、
はい、まあ、確かに日本の場合はですね、貯蓄から投資へとなかなか難しいんですけど、
シフト しないですね。
ただ一部その国際分散投資という概念は理解されているお客様多いですね。
うん、確かにその我々も、まあ、銀行神話、まあ、確かに銀行っていうのはね、はい、広くその国で守られていると、銀行法で守られている、はい、ということがあるんで、まあ利子がつかなくてもですね、手数料の方が高くても、まあ、預けときゃ潰れることはないだろうという神話みたいなもの、
はい、
で証券会社っていうのは、まあ、証券会社そのものはダメに仮に破綻したとしても、あの株券そのものは別に破綻するわけ
じゃない、お客様の資産は守られてますよ ね、
そうですね、
ただ証券会社とか銀行とかって今垣根が全くないんですよね。
ボーダレスなんですよね、
ですからもうあの証券マンとか銀行マンという言葉もこれから死語になると思うんですよね。
あ、なるほど。
同じ金融マンだということだと思います、
ね、まあ、あの人間が生きていく社会において、
はい、
まあ、経済的なインセンティブって言いますかね、
はい、
まあ、儲けって言いますか、その利益至上主義っていうのは、まあ、そこまでいっちゃうとちょっと問題があるかもしれませんけど、経済的なインセンティブがなければ人間の社会って動かないんですよね。個人だって法人だってね、
インセンティブないと。そうです ね、
ね、だから
欲望がないと、
そういうことですね、
前に進みませんからね。
何でも欲求がないと、
はい、
しかし、まあ、それがあんまり行き過ぎてです ね、
そうです
ね、マネーゲームみたいなことになってしまうとですね、はい、厄介だなと。まあ、資本主義っていうのはもともとそういう点は内在はしてるわけですけどね、うまく人為的にコントロールしていけばいいんですよね。
そうですね、おっしゃる通りだと思います。
この証券とかですね、金融のことを聞いてると僕気にないし、私もよくわからないもんですから、うん、この辺で切り上げさせてもらって、それ森本さん個人について若干お伺いしたいと思うんですけれども、まあ、先ほど単身赴任で来られてるということですけど、
はい、
スポーツなんかは、まあ、サッカーもやられたというようなことですけど、はい、現時点ではどうなんでしょう。
私自宅にですね、今単身赴任なので自宅にですね犬3匹飼ってるんですよ。
生活の本拠はどちらにある
の？神奈川県の逗子市っていうところ。
あ、そんじゃそんなとこないですね、
はい、で週末帰るとですね、もう犬の散歩。
犬3匹ですか？
3匹飼ってます。大型犬なんですね。
へえ。
もう常に万歩計持ち歩いてですね、あの万歩計って必ず増えるじゃないですか。
そうですね。
仕事と違ってですね、必ず成果が出るんですよね。それが楽しみですよね。
そうですね。減ることはないですね。はい、で3匹大型犬を飼ってるっていうのは、はい、なかなかその大変じゃないですか。
犬が好きなんですよね。うちは夫婦で。
ああ。
はい。もう犬がいない生活っていうのは結婚以来ないんです。
あ、そうですか。はい、しかし犬3匹を大型犬飼ってると食べるもの食べるんでしょうね、たくさん。
食べるんですよね。ただ、うん、犬を飼ってると家族の旅行ができないじゃないですか、うん、そこでペイしてるってことですね。
なるほど、
はい、
もう週末になるともう待ち構えてるわけですね。
そうですね、はい、
そういう生活ってしたことないからちょっとよくわからないんですけれど帰ってくるとみんな大歓迎される。
そうですね、家族よりも大歓迎されますね。はい、
犬が一番喜んでくれる。
散歩へ連れてってもらえるから。
なるほどね。まあ最近支店長さん方でゴルフとかテニスをおやりになっている方あるんですが、その辺はこちらにいる間はどうなんですか？
私ゴルフはですね、20代の頃はやってたんですよ。でそれからしばらくやってなかったんですけど、さすがに静岡に来ると郷にいれば郷に従いで、ここんとこやってます。
そうですか、
はい、
お上手なんでしょうね。
でもゴルフスクールとか通いましたよ。しばらくやってなかったもんですから、もう最近はゴルフ多いですね。
多い、
はい、
あっという間に上達しちゃって、
はい上達したいと思ってます。
ところでなんか英語なんか得意ですか？
得意っていうわけじゃないんですけど、なんか最後に死ぬときにですね、英語が喋れないとすごく後悔するような気がするんですよね、うん、なんとなく。それでずっとですね、英語、特に私ども外資系になりましたんで、よく部店長会議の席でも英語のメッセージが多いもんですから、まあ少しでも英語に親しもうと、でやっぱり英語で理解しようっていう気持ちはあるんですね。ですから決して話すことはあまりないんですけど、よくラジオ講座はよく聞きますね。
根が真面目なんですね。
そんなことないんですけど。
勉強家なんでしょうかね。で読書なんかどうなんですか、読書傾向って。
最近安井さんって、
最近よく売れてるようですね。
あの本は全部読んでますね。
面白いんですか？
面白いですね、はい。
なんか安ってちょっと変わった、
そうですね、
白という字のような、
はい、結構平成のベストセラーって最近言われてますけど、本の数が多いんですよね。
多いですね、
26巻とか
文庫本のコーナーにたくさんありますよね、
はい、それはまあほとんど読んでます。
あ、そうですか。私はもう作家でですね、藤沢周平とかですね、
はい、
大体司馬太郎さんで亡くなりましたけどね、池上正太郎とか、そういう、 もう自分の固定的な観念でそういうのばっかり読むんですよね、
はい、
で他の、まあ、北方健三ぐらいまでは読みますけどね、うん、あとは読まないんですが、その佐伯さんっていうのは面白いですか？
たまたまですね、私沼津支店に行った時に熱海に住んでらしたんですね。それで熱海って結構有名な方多いじゃないですか、
ね、
で私も基本は支店長って言っても新規開拓ですから、なんとか佐伯康秀さんを開拓しようと思ってよく通ったんですね。でその通う前にまず本ぐらい読んどかないとと思って読み始めたのがきっかけですね。
したら面白い。
面白いです。
あ、そうですか、
はい。
私も本屋行ってこう並んでるのは見るんですけどね、手に取らないんですね。じゃあ今度
まず一冊読んでいただくとやみつきになると思いますよ。
あ、そうですか、はい。ところでその歴史上の人物なんかね、
はい、
好きな人っていうか尊敬できるような人、まあ、いろいろいるかもしれませんが、あえて挙げていただいた、
まあ、長州の人間ですからね。明治時代に活躍した長州の人間は好きですね。吉田松陰とか高杉晋作とか、はい、
あ、そうですか。まあ、新しい日本を作り上げた先駆者、
そういう気概だけは今も持ち続けたいですよ ね、はい。
まあ、確かに長州の方っていうのは非常にその努力家って言いますかね、そのなんて言いますかね、物事に対して革新的な考え方を持つ方が市民性として多いんでしょうか？
そうですね、あまり大きな産業がないわけなんですよね。したがってやっぱり外へ外へっていう気持ちはあるのかなと思いますよね。
まあ、総理大臣なんかもね
多いんですよ、
ね、多いですね、はい、正直言って小さい県ですよね。
え、もう本州の一番外れですから。
そうですね、
はい、
で山口市なんていうのはね、え、これ県庁所在都市なんていうくらいちっちゃいんですね。
県庁所在地で一番ちっちゃいと思いますよ、
ね、はい、ザビエルのね天守堂がなかったらあれ 何もないっていう感じがしましたけど ね、はい、ね、山口出身の人には叱られちゃいそうですけれどもところで音楽ってはどうですか。
はい、音楽ですか。え、私子供の頃ずっとピアノをやってたんですね。でピアノのレッスンってすごく辛いんですよ、うん、でよく発表会ってありますよね、うん、たまに。でその発表会ですごくドジった記憶がありまして、それがトラウマになってですね、うん、どうも音楽のない世界に生きていたいっていう気持ちがあってですね、少し苦手ですね。
あ、そうですか、はい、まあまあ、そういうトラウマもいつかは消えるでしょうしね、はい、音楽ってのはいいもんですよ、
はい、
ぜひうちの曲も音楽を流してますから、
はい、聞く方はもう大好きです。
そうですか、
はい、
でなんか竹中平蔵さんと接点があったっていうふうなことを聞いたんですけど、
私が本社の企画の頃ですね、竹中さんがまだ大臣になる前に、まあ、いろんな経済番組のコメンテーターやってた頃によく部店長会議とかそういうセミナーの講師を依頼してた関係で少し面識ございます。
まあ、あの方は本当に、まあ、頭脳明晰っていうか縦板に水って言いますかね、確かに優秀な人だなっていうふうには思いますけどね。
まあ、話は上手ですよね。
前です
ね。でやっぱり経済を本当に分かりやすい言葉で説明するっていう能力は長けてらっしゃいますよね。
だけどあんまり縦板に水すぎるっていうのもでも聞いてるとちょっと途中で飽きちゃうっていう感じもなきにしもあらずですけどね。
そうですね。でも結果的ですけど不良債権の処理をねきっちりされたお二人ですから。
そうですね、小泉さんとね、はい、まあ、いいコンビだったのかもしれませんね。ところで特にですね、
はい、
好きな言葉っていうか面白いなというふうに思っているような言葉があったら一つだけ挙げていただけますか。
最近思っていることなんですかね、吐くっていう言葉あるじゃないですか。
息を吐くですか、
はい、口を書いて土を書きますよね、うん、口辺につき、
うん、そうですね。
で土を分解するとプラスとマイナスに分かれるじゃないですか、
うん、
で口からプラスのことマイナスのことを言うのが吐くっていう意味だと思うんですよね、うん、ところがプラスのことつまり前向きなことばっかり言ってると、うん、叶うという字じゃないですか。
願いが叶う、ね、口に自由ですか、
うん、ですから前向きに行きたいなと、で話すことは前向きなことしか話したくないなとこう思って、そうすると思いが叶うんじゃないかということで、まあ、よくこういう言葉をね若い社員に言ってます。
なるほど、はい、吐くから吐くの土のからマイナスを引いて、
はい、
その字を整えると、そうすると
思いが叶う
という、叶うということ、
はい、
面白いですね、
はい、
ありがとうございました。
今朝の爽やかな話室は日興コーリアル証券静岡支店長の森本義人さんを迎えしてお話を伺いました。森本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて次週10月12日は静岡サレジオ小学校校長の末吉浩二さんをお迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。